どうぞ新約聖書ヨハネの福音書の今日は9章を開くくださいますか。エルサレムの神殿の近くで主イエスキリストは生まれつきの盲人を癒されました。目が見えるようになった彼を見た知り合いたちは驚きに包まれました。一体何が起こったのかって。そのことを知りたがった彼らに対して彼はイエスという方の奇跡によって自分の目が見えるようになったんだということを告げました。彼を癒したのがイエスであるということに気づいた特にユダヤ人たちはさまざまな反応を示します。パリサイ人たちの間では分裂が起こりました。ある人はその人は神から出たのではない、安息日を守らないからといって批判をし、ある人々は罪人である者にどうしてこのような印を行うことができようと言って、ある面擁護する者があったり、パリサイ人の間にはこういった分裂が起こったことがこの16節の中に記されています。またイエスをキリストと告白する者を街道から追放することを決めていたユダヤ人たち、彼らはこのイエスの奇跡を信じようとはしませんでした。かえって彼らはこの男の目が本当に不自由であったのか、本当に彼は見えなかったのかと、その盲目の真実性を疑うわけです。そんな中この目が癒された人物は、彼は自分の身に起こったことを勇敢に、そして大胆に明かし続けていくわけです。それが今日私たちが見るこの9章の簡単なそのあらましです。この人物がこの後どうなっていくのかって、34節をご覧いただきますと、彼はその街道から追放されていく、追い出されてしまうという様子が記されています。彼を外に追い出したと。この9章は私たちに、確かにこの肉体的な目が不自由であったこの人の癒しを通して、イエス様はもっと大切なことを教えようとなさったわけです。我々一人一人にとって一番大切なこと、救いということについてイエス様はお教えになるわけです。この聖書の箇所を、その言葉を使うならば、心の目が開かれなきゃいけないということ。そのことをイエス様はお話になります。なぜなら私たちはみんな生まれながらに心の目が閉ざされているんだと。そしてこの心の目が開かれなければ永遠の祝福を逃してしまうんだと。もし心の目が開かれていないで閉ざされたままでいるならば、祝福どころか永遠の呪いが、そして裁きがその身に起こるんだということをイエス様はおっしゃったわけです。ですから心の目を開くことの大切さをイエス様は教えていらっしゃる。今日私たちはこの大切なメッセージをご一緒に見ていきたいと思います。35節のところをご覧くださいます。少なくともこの目が癒されたこの一人の男性との会話を通して、またそこにいた群衆との会話を通して、イエス様は3つのことを、大切な3つのことをお教えになっていらっしゃる。一つ目に私たちが気づくのは35節の初めのところです。顧みられる主。この男のことを非常に心に留められた主。彼のことを気遣い、彼のことを心配なさった主。その姿が出てきます。ご覧くださいますか。35節。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われたと。 この男が街道から追放されたことをイエス様は聞いて彼を探し出されたと、この御言葉が私たちに教えてくれています。で、私たちからすれば街道から追放されるなんて別に大きなことでないと思ってしまうんですが、ユダヤ人たちにとっては大変なことでした。じゃあどんな点で大変だったのか、2つのことが言えます。1つはこのまずイスラエルからの断絶なんです。イスラエルの宗教的社会的生活から事実を断絶される、断ち切られるということです。例えば社会的な関係であったり、商売などビジネスの関係であったり、また宗教的関係からその人は断ち切られてしまう、イスラエルの民族としての特権を失ってしまうという話です。だから人々はパリサイ人たちのその目を意識しながら行動をしていたようです。このヨハネの12章にちょっと進んでいただくと、42節のところに、それにもかかわらず指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいたと、こんなふうに書いてます。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった、街道から追放されないためであったって。ですから少なくとも我々違法人であったとしても、ユダヤ人たちが非常に街道から追放されることを恐れていたということは分かりますよね。で、その理由はさっきお話したように、そのイスラエルのコミュニティから自分は締め出されてしまうと。また二つ目に言えることは、この街道から追放されるということはそこに迫害が伴うということでもあります。迫害が伴う、ちょっと皆さんにルカの福音書6章のところを見ていただきたいんですが、非常にこんなことを御言葉が教えてくれます。ルカの6章の22節のところです。そこに、人の子のため人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名しと書いてます。恥ずかしめあなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。ですから主ご自身もおっしゃってるわけです。信仰によってあなたたちが経験することは、人々があなたを憎むし、あなたたちを除名するって、交わりから断たれてしまうって。信仰ゆえに憎まれ、除名され、恥ずかしめられ、そして足ざまにけなされるんだと、そういったことをイエス様はおっしゃってます。だから信仰を持つことによって、イエスキリストを告白することによって大変な迫害がそこに伴うんだ。そしてヨハネに戻っていただいて、ヨハネの16章にちょっと進んでくださいます。その当時の様子を少し垣間見ることができる箇所がここにあります。16章の2節のところですが、ヨハネの福音書の16章の2節に、人々はあなた方を、次見てくださいます、街道から追放するでしょう、事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ますって、ね、イエス・キリストを信じる者たちを街道から追放し、またそれだけじゃない、あなた方を殺す者がと書いてます。ですから街道からの追放と、そしてあなた方を殺すということが並列に並んでます。こういったことも街道から追放された者たちに起こったんでしょう。ですから街道から追放されるというのは、そのコミュニティから完全に断絶されるだけじゃない、自分たちの命を、その自分たちをその命の危険にさらしてしまうということ、そういうこともそこには伴っていたようです。道理でこの癒された男性の両親が恐れを抱いたはずです。22節にもう一度今日のテキストの9章を見てくださいます。彼の両親がこう言ったのはと書いています。この癒されたその盲人のその両親の話ですが、ユダヤ人たちを恐れたからであると、 すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者があればその者を街道から追放すると決めていたからであると書いています。だからそれを当然恐れた者たちはそういうことにならないようにと、彼らはできるだけ策を講じたわけです。でさあ、この人物を今日のこの癒された盲人ですけれども、この人物はこの街道から追放されていきます。ひょっとしたら彼にはこの御言葉を私たちに教えてくれてはいませんけれども、いろんな不安がつきまたったかもしれない。なぜかというと、8節を見ていただくと、彼はその目が見えなかったときに物乞いをしていたと書いています。ですから非常に貧しい家庭環境に育ったということを知ることができますよね。そしてその上、この自分を守ってくれたこの社会から追放されてしまうって、この自分の民族からのけ者にされてしまうと、そうするともっと自分の将来に関して不安がよぎるはずです。今までも大変苦しかったけども、これからどうなっていくんだろうと、今まで自分を支えてくれたそのコミュニティから私は追放されてしまうって、おそらくそういったことも考えていたでしょう。そんな時なんです。そんな時に主イエスご自身が彼を探しに行かれるんです。そしてイエスご自身が彼を見つけられるんです。もちろん彼はまだイエス様を見たことがありません。目が不自由でしたから、イエス様の方です。彼がどういう人なのかを知ってたのは。そしてイエス様は出かけて行って彼を見つけ出されたんです。何を言ってるのかって、主は彼を決して見捨てることがなかったんです。主が約束なさったように、主を愛する者を見捨てることはないって。このヨハネの福音書の6章のところ、6章の37節のところですけれども、こうあります。私のところに来る者を私は決して捨てませんって、決して捨てませんとあります。このところに否定語が2つ並んでます。でも皆さんご存知です、なぜそういう書き方をするかって。それは否定を強調するときにそのように記すんです。ですからこの箇所が私たちに教えてくれることは、私のところに来る者、つまり私を信じる者、私の本当の弟子を私は絶対に捨てることはありません。決してその人物を見捨てることをしません、ね、否定を強調してね、絶対にありえないって、私がその人を見捨てるなんてそんなこと絶対にありえないって、私は何をしてもその人を守り続けるって、まさにそのように主がおっしゃってくださってる。でクリスチャンの皆さん、私たちがこの救いに預かったっていうことは本当に感謝なことです。だって私たちの主はあなたのことを心配してくださる方です。ペテロがそう言うでしょ。あなた方の思い煩いを一切主に委ねなさいって、神に委ねなさいって。神があなた方のことを心配してくださるからだって。選択があるんです。クリスチャンであるあなたには。あなたの生活に起こるさまざまなことをあなた自身で心配することができます。でも我々クリスチャンはそういう愚かな選択をすることもできるんですが、賢い選択もできるわけです。すべてのことを神の前に持っていくことができる。そうしなさいって神様おっしゃってるんです。私たちはキリストの恵みによって救われたものとして新しい願いを持ってます。どんな願いかって、このすごい神様の喜ばれることをしていきたいって、この偉大な神様の素晴らしさを人々に伝えていきたいって、そう願って皆さん生きてらっしゃるはずです。 どうしたらいいか御言葉を教えてくれてるでしょ。さまざまな思い煩いを自分の心に抱えて自分で解決しようとすることは神を喜ばせることでもないし神の栄光を表すことにもならないんです。我々が気づかなきゃいけないんです。自分で解決できると思っているところに問題があるんです。その傲慢さが問題なんです。私たちは学ばなきゃいけないんです。どんなことにおいても神の助けが必要だって。神の助けをいただいてするときに私たちは確実に神様ありがとうって言うからです。こうしてこのことがこのようにできたのは神様あなたのおかげですと言って神様に感謝をするからです。そうして私たちはこの偉大な神の栄光を表そうとするんです。結局のかプライドでしょ。自分でできないことを自分でやろうとするんです。その結果どうなります。あなたの心はこういった心配事であふれてきます。できないことを一生懸命自分の力でやろうとしてもがき苦しんで、その選択が誤っているがゆえにあなたから喜びがなくなっていくし感謝がなくなっていきます。覚えなきゃいけないんです。あなたの神はあなたを心配してくださる神って。そしてあなたの思い煩いはみんな私のとこ持ってきなさいと、私が解決してあげるからって。もっと言えばね、皆さんね、そういったすべての思い煩い、実はこういったことも通して私たちがよりキリストに似たものに変えられていく、そのための機会なんです。神はすべてのことを働きで益とするんです。そうなんです。あなたがよりキリストに似たものに変えられていくために、神はありとあらゆることをあなたの生活の中にもたらしてくれてるんです。目的ははっきりしてるんです。あなたや私がイエス様に似たものに変えられていくために、神はすべてのことをあなたのうちに成してくださってる。ですから私信仰者にとって賢い選択というのは、神の栄光を表したいと願っているあなたにとって正しい選択というのは、できないことをあなたの力でやろうとするんじゃなくて、可能な神のところに持っていって神様助けてくださいと神に助け求めることです。感謝なことに私たちの神はあなたのことや私のことを心配してくださっているんです。この時でもそうでした。この街道から追放されたこの一人の男に対して、彼を探されたのはイエス様でした。彼のところに出て行ったのはイエス様でした。何かお言葉をかけたんじゃない、実際に行動を持って、私はあなたのことを心配している、あなたのことを気にかけているんだと、そのように主ご自身が明らかにしてくださった。で、皆さん、これが私たちの神なんです。これが私たちが愛している神様なんです。主はあなたを見捨てることをしないって。詩編の37編の中にも、主は公義を愛しご自身の聖徒を見捨てられないと書いてます。また詩編の94の14のところでは、誠に主はご自分の民を見放さず、ご自分のものである民をお見捨てになりませんと書いてます。ヒレス、神は絶対にあなたを見捨てることはないんです。あなたが背を向けたとしても神はあなたを見捨てることはない。だから主を見上げることです。信頼を置くことです。主のおっしゃったことを信じて行うことです。主は見捨てることがないんだって。二つ目に、私たちはこの35節の後半のところから38節まで、この私たちの救い主というのは導かれる方であると、導かれる救い主だということ、そのことが記されています。どんなふうに、どこへ導こうとするのかって、救いへと導こうとするんです。この男性を救いへと主ご自身が導こうとなさるんです。35節の後半ご覧くださいます。あなたは人の子を信じますかって、唐突にこんなことを質問するんです。どう思います、皆さん。ある人があなたの前にやってきて突然言うわけです。あなたは人の子を信じますかって。 おそらく彼にしてみたら非常にびっくりしたでしょう。でちょっとこの人の子という言葉です。この人の子について少しだけ説明しますね。イエス様はご自身のことを語られるとき、この人の子という称号を最もお持ちになっていらっしゃいます。一番用いられた称号はこれなんです。人の子なんです。新約聖書の中に、特に福音書の中ですけど、福音書の中に83回も出てきます。でこの人の子という称号はメシアを指すんです。一つ目は救世主を指します。二つ目にこの人の子という称号はキリストの人間性と謙虚さを表すものです。神が人となって来られたって。そして三つ目に人の子っていうのはこのお方は後にこの地上にご自身の王国を築かれるお方であると、そのことを意味しているわけです。ちょっとそういう意味で我々人のことはどういう意味なのか、ちょっとだけ皆さんに、ね、分かっていただくために説明しましたけども、イエス様がここでその人の子ってこの男に言うわけです。人の子を信じますかって。ユダヤ人たちがこの人の子というこの称号を聞いたときに、よく聖書を学んでいる彼らであるならば、ある旧約聖書の御言葉を思い出すはずだったんです。その御言葉が今からご一緒に見ますけれども、ダニエル書の7章なんです。主イエスキリストは当然彼らがその御言葉を思い起こすこと、そのことを確信しながらこのようにご自分のことをおっしゃったわけです。ダニエル書の7章をご覧ください。13節のところに、私がまた夜の幻を見ていると、これはダニエルの話です。見よ、人の子のような、出てきましたでしょ皆さん、人の子のような方がと、ここからイエス様はご自分のことを人の子というふうに呼ぶように、この称号を用いるようになっているわけです。人の子のような方が天の雲に乗ってこられ年を経た方のもとに進み、その前に導かれたと。この年を経た方というのは神の話です。主権者なる神のことを指しています。ですから人の子のような方が雲に乗ってこの神の前に進み、その前に導かれたと13節を教えるんです。そして何があったかというと、この方に、つまり人の子に主権と公営と国が与えられ、庶民諸国諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。この人の子というのは、この地上にその永遠の王国を築かれるんだと、そういうお方なんだと、そのように予言された。ですからイエス様が人の子とおっしゃったときに、ユダヤ人たちはあのダニエル書のあのメッセージ、あの御言葉を本当ならば思い起こすはずでした。だってイエス様がおっしゃろうとしたのは、そこに書かれてある存在がご自身だということを明らかにしようとしたんです。イエス様がおっしゃったのは、人の子を信じますかって。あの旧約聖書の御言葉がダニエルが約束した、そのこの地上に王国を築くその王、人となってこの世に来られた神を信じますかって。ちょっとマルコの福音書の14章を皆さん開けてくださいます。これはイエス・キリストが大祭司の庭にあって、祭司長たちやまた議会から裁きを受けている時の様子です。 この出来事の後、ペテロがイエスを三度知らないと否定するわけです。ルカの14章の特に61節のところ、大祭司とイエス様とのやり取りが記されています。いろんな偽りの証言がなされました。でもこの御言葉が私たちに教えてくれるように、いろんな偽証をしたものは多かったんですが一致しなかったって。そんな中、大祭司が真ん中に進み出てイエスに質問をするわけです。61節の後半にこうあります。あなたは本別方の子キリストですかって、あなたはキリストなのかと、そのようにイエスに問うたときに、62節ご覧ください。イエスが答えていらっしゃる。私は、何てあります、私はそれですとおっしゃった。イエス様ご自身ははっきりと私がキリストだということをおっしゃった。その後見てください。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。もう今皆さんお分かりになったでしょ。ダニエル書の7章のところを引用してるんですよ。イエス様はこうしてあのダニエルが予言していたその救世主なんだ、このように王国を築かれるその存在なんだということを明らかにされてるんです。こうしてイエス様はご自分がキリストであり、ご自分が約束のそのキリストであること、そのことを明らかにするだけじゃない。この癒された男性に対して、あなたは人の子を信じるのかと、そのように問われたわけです。35節の中にそれが出てきました。見てくださいます。彼の応答がその36節の中に出てきます。その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか。主よ、その方はどなたでしょうかって。で、この36節から私たちは彼の応答を見ていくんですが、この彼の応答っていうのは彼の心を見事に表しています。どういう思いを彼が持っていたのか、それをその彼の応答が私たちに明らかにしてくれます。つまりね、まず最初に人の子を信じるかと言われたときに、彼は主よ、その方はどなたでしょうってこう言ってるんですが、彼が言ってることっていうのは、私は真理を知りたいということを告白するんです、ね、その言われているその人の子、そのことを、その方を私は知りたいんだと。ただこの時点ではまだ彼は自分の前に立って話しているその人物が誰であるかを知りません、ね、なぜ知らなかったか、そう言えるのかっていうと、実はこの主よという言葉がそれを明らかにしてくれているんです。36節に出てくるこの主よというのは、神に対して使う主よじゃないんです。これは尊敬を込めて使う言葉なんです。例えばあなたとか、あなた様とかね。また皆さんの新改訳聖書の欄外のところに先生とあるように、そういう言葉なんです、ね、ですからまずここで主よと言ってるんですが、彼が言ったのは、先生、その方はどなたでしょうって、そんなふうに答えてるんです。実はここで使われている主よという言葉は、これまで私たちが見てきたヨハネの福音書の中で何回も出てきています。あのサマリアの女とイエス様との会話を思い出してくださいます。その時にサマリアの女は言うんで、先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いので、その生ける水をどこから手においでになるんですかって。サマリアのヨハネの4章の11節のところ、先生と言ってます。19節にも、先生、あなたは預言者だと思います。この先生と訳されている言葉が同じ言葉なんです。またヨハネの5章の中で、38年間もの間病を患っていた人が癒されましたでしょ。もう我々すでに見てきました、ね、その病人が答えるんです。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいませんって。そこで主よと言ったのも同じ言葉なんです。 先生って言ってるんです。自分に語りかけてる人に対して敬意を持って答えてる、そういう表現なんです、これ。ですからこの人物はまだ自分に語ってくれてる人物が誰だろうかよく知りません。人の子を信じるかって時に、先生、その方どなたでしょうって、私はその方を知りたいですと、そのように彼は答えるんです。そして彼は真理を知りたいと思っただけじゃない、真理を信じたいと願っているんです。なぜかというと36節の後半に、私がその方を信じることができますようにと書いています。実はこの36節なんですけれども、彼は主よ、その方はどなたでしょうと、その後に言語ではある接続詞をつけています。その接続詞の意味は、何々するためにという意味です。ということはね、彼があなたは人の子を信じますかって言われたら、その方はどなたでしょうって言った、その目的なんです。それがここに書いてあるんです。でその目的というのは、その方を信じるという目的なんです。言語ではそう並んでるんです。ですからこのイエス様との会話を通して彼が言ったことは、人の子という話を聞いたときに、その方はどなたなんでしょうって、私はその方を信じたいんだ、だから教えてほしいんです、その方がどなたなのか、こういう応答だったんです。ですからただなんとなく会話をしてたんじゃない、イエス様の導きによって彼はその人の子を信じたい、だから教えてください、その方が誰なのかって、このように彼は主に問いかけるわけです。そこでイエス様はそれに答えていらっしゃるでしょう。37節にイエスは彼に言われた、あなたはその方を見たのです、あなたと話しているのがそれですって。イエス様はここでご自分がその人の子だって、ご自分が人となられた神なんだと、ご自分があのダニエルが予言していたその存在なんだ、そのことを明らかにしたんです。そうすると38節見てください。彼はこう言います、主を私は信じます。そして彼はイエスを拝したって。この38節にも主よという言葉が出てきましたよね。でもこの主よというのは、さっき見た36節の主と主よという言葉とは違う言葉です。36節は敬意を込めてその話相手に対して使う言葉でした。あなた様でも先生でも。ところがこの38節で使われている主よというのは、神に対するその主よという言葉です。あのトマスが、私の神、私の何て言いました、主イエスキリストに出会った時に彼が言ったのは、私の神、私の主でしょ、イエス様、あなたは私の神であり、あなたは私の主人ですと、そう告白したと同じ言葉です、これ。ですからここでこの人はイエスの前に、人の子は誰ですか、私だと言われた時に、主、私はあなたを信じます。ここで初めて彼はこのイエス・キリスト、この誠の神であり、人となられた神であるこの方を自分の神として受け入れるんです。それゆえに彼はイエスを拝したと書いてます。イエス様を崇拝するんです。こうしてイエス様はこの人物を探して、彼を見つけて、そしてこの救いへと導かれ、この人物はここで本当に生まれ変わるんです。完璧な教師であるイエス様は、無駄な言葉が何一つなかった、そしてこの一人の人物をこの救いへと導いてこられた、素晴らしい、その主の恵みを我々ここに見て取ることができます。さあこの後39節から41節までですが、彼と共にいたその群衆たちに対して イエス様はお話になるんです。39節ご覧くださいます。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためですって。不思議だと思いません？皆さん、私は裁きのためにこの世に来ましたって。ヨハネの12章の中で、特に47節ですが、世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たのですとイエス様はおっしゃっています。イエス様は世を救うために、罪人を救うために来られた。にもかかわらず、ここでは私は裁きのためにこの世に来ましたと。なんでイエス様はこんなことをここでおっしゃったんだ。イエス様が来られたのは世を裁くためではなくて、世を救うためでしょうって。なのにどうしてこういうふうな表現をなさったのかって。それこういうことです。皆さん、救いが明らかにされるとき、同時に裁きも明らかにされるからです。主イエスキリストの来臨、人としてこの世にお生まれになったこと、イエス様の生涯も、そしてイエス様の十字架も、あの復活も、我々に大切なことを教えてくれました。何を教えてくれたかって、我々は神によって裁かれる存在だって。我々は神の創造主なる、私たちの創造主なる神様の御心に全く相反することを選択して生きてるって。イエス様が罪から救われなさいとお語りになるとき、それを聞いている人々はみんな救われる必要のある罪人だということを明らかにしました。そうですよね。主イエスキリストは何のためにこの世に来られたのかって、罪人を救うためだって。じゃあ罪人って誰なのかって、我々一人一人じゃないですか。救い主が来られたということは、我々人間には救いが必要だということを明らかにしたんです。イエス様が罪を悔い改めなさいと言ったときに、我々は罪を悔い改めなければならない罪人だということを明らかにしているわけです。この福音を信じなさいとイエス様がお語りになるときに、我々は福音を必要としている罪人だということを明らかにしているんです。だってね、皆さん、主イエスキリストは罪人であるあなたを救うためにこの世に来てくださり、そしてイエスキリストはあの十字架と復活をもって完璧な救いを備えてくださった。どんな罪人でもその罪を許していただける、その完璧な救いをイエス様はご自分の命をもってお作りくださった、設けてくださった。しかし、その福音のメッセージが語られるところでは、こういうメッセージも同時に語られているんです。このイエスキリストを信じることによってあなたは救われる。しかし、もしこの福音のメッセージを拒むならば、あなたには裁きが来るって。ですから、イエス様がその福音のメッセージを語るときに、確かに救いはありますと、救いを神様与えてくださると、でもその救いのメッセージを拒むならば、そこには救いがない、そこにあるのは裁きしかない。ですから、イエス様が裁きのためにこの世に来たって、救いを語られたイエス様は、我々人間はみんな裁きに服する運命だということを明らかにされたんです。だから救いが必要なんです。そしてイエス様はその救いを提供してくださって、でもその救いを拒み続けるならば、その人に待っているのは自らの罪の裁きです。で、この39節の後半のところに、目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためだ。何の話かって、救いの話です。これはあえてイエス様はこういうことを、こういう表現を使ったのは、今彼らは肉体的に目が見えなかった人が癒されたんです。見えなかった人が見えるようになったんです。その奇跡を見てきた人たちです。そこでイエス様はあえてこういう表現を使って、霊的な真理をお語りになっているんです。この目の見えないものが見えるようになるというのは、ね、この目の見えない人っていうのは、自分自身は救いが必要であるということを知ってる人の話です。 だって盲人は自分がその目が見えないんだっていうことを知ってますでしょ。この目の見えない人っていうのは自分が神に対してそして罪に対して真理が見えていなかったんだということを知ってる人なんです。肉体的な目の不自由な方が自分が見えないということを知ってるようにこの目の見えないという人たちは自分がいかに神に逆らってきたのか真理が見えていなかったのかそのことを知ってる人なんです。じゃあその人はどうなのかというと当然目が見えるようになりたいと思って助けを救いを求めますでしょ。ですからイエス様がおっしゃったのは見えないものつまり自分の心がどれほど汚れたものであり救いが必要だと思っているものはその救いをいただくためにつまり見えるために私のところやってくるって。そしてその人は見えるんだって。後半の見えるものが盲目となるっていうのは見える人っていうのは自分には救いが必要であると思ってない人たちの話です。でそういう人たちがここにいっぱいいたわけでしょ、ね、イエス様がなさった奇跡に対して彼らは否定したんです。彼らは思ってたんです。我々はイスラエル人です。アブラハムが私たちの父です。私たちには救いが必要とは必要ではありませんと。救いが必要なら異邦人であり我々以外の者たちだって。ですからイエス様おっしゃったんです。見えるもの、ね、自分には救いが必要ではないと思っている人たちは彼らはどうなるかって。救いを得ることはないって。その目が開かれることは決してないって。悲しいことに多くの人々はこの素晴らしい神様の救いのメッセージを聞いてもそれは愚かな話として捉えます。あのコリント第一の一章の中でパウロが言ったように十字架の言葉は滅びに至る人々に愚かであっても救いを受ける私たちには神の力であるって。悲しい現実はこのイエス様が成し遂げてくださったそして設けてくださった完璧な救いの話を聞いても人々にとってそれは愚かなものとしか見えない。十字架の上で血を流して罪のない方が私の罪を負って罪ある者として身代わりとなって死んでくださったあの十字架を見てもみんな感謝しない。だってみんな私には救いは必要としませんと私に救いは必要ではありませんと彼らは信じ込んでいるからです。面白いことをパリサイ人は言いますでしょ。40節パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか。イエスは彼に言われた。もしあなた方が盲目であったならあなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方今私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのですって。彼らは私たちも盲目なのですかと言ったんです。イエス様はもしあなたたちが盲目であったらあなた方に罪はないでしょうってさっきおっしゃったことと同じことです、ね、もしあなたたちが盲目であるならばつまり自分自身が本当に罪に汚れたものであり自分には救いが必要だと思っている人ならばあなたは罪がない罪が許されるでしょう。さっきから見てきているように自分が目が不自由だと思ったら目が癒されたいと願うわけです。心が汚れているということが分かっていたらその人はその汚れから逃れたいその救われたいと願うわけです。ところが私たちは目が見えると言っている人はそんな救いを必要とはしません。その人たちの罪は残るんだってせっかく備えられた救いを彼らが必要としないものとして拒むから彼らに残っているのは自分の罪の裁きであるって。イエス様はこの肉体の目を癒すことによってこの群衆たちにあなたたちは霊的に暗闇の中を生きている あなたたちには真理が分かってない。確かに肉体の目は開かれているけど、心の目が開かれていないから、あなたには救いが必要だっていうことを分かっていないって。だってもしあなたの心の目が開かれているならば、主イエスキリストはあなたに一番必要なものを提供するとおっしゃったんです。盲人にとって、目が良くなりたいと思っている人にとって、その癒しが与えられるっていうことは素晴らしい喜びのニュースです。自分がいかに汚れているかを知っている人たちは、自分の心が罪に汚れていて救いが必要だと思っている人は、主イエスキリストがその救いを与えてくださるというニュースを聞いたときに、その方の前に飛んできて、主よ、私を許してくださいと救いを求めるはずです。でもご覧になったように、彼らはこの救い主が来られているのに、救いがそこに提供されているのに、彼らはそれを受け入れようとしなかった。あなたたちの心の目は見えていないって。私たちが考えなきゃいけないのは、あなたの心の目が見えているかどうかです。あなたは本当に救いが必要だと思っていらっしゃるかどうかです。そしてそのことを本当に主によって悟らされた皆さんは、救いを与えてくださる主の前に出てこられた。そして今その救われたことを喜んでいらっしゃる。もしこの中でまだその救いをいただいていない人がいらっしゃったら、今その救いを与えてくださる主の前に出てくることです。救いが必要なのは私以外の誰かではなくて、あなた自身が必要なんです。最後に、この癒された男は、このユダヤ教のリーダーたちに対して大変勇敢でしたよね。大胆に彼は主の御業を述べ伝えました。この25節のところで、ユダヤ人たちがこういうことに対して彼は答えるわけです。ユダヤ人たちは、神に栄光を期しなさい、私たちはあの人が罪人であることを知っているのだと、そういった時に彼はこう答えます。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということですって。素晴らしい証がなされたんです。信仰の証というのは自分のことを伝えることじゃありません。信仰の証というのは我々の救い主を伝えることです。我々クリスチャンにできる証というのは、神が私のうちに成してくださった御業を伝えることです。彼はそれをしたんです。かつての私は目が見えなかったって。しかし今私は見えるんだって。私たちの語るメッセージは、かつての私は罪の中を生き、神に逆らっていましたって。そんな私を神が生まれ変わらせてくださったって。今私は見えるんです。何が本当に価値あるものか、何が永遠に価値あるものか、神がどんな方なのか。神は私を生まれ変わらせてくださった。私の罪を許して私を新しくしてくださった。信仰者の皆さん、それが私たちのメッセージです。それが私たちの証です。その証のメッセージをしていらっしゃいます。この人物はまだイエス様と出会って何日も経ってません。しかし彼は誰かから聞いた話を伝えたんじゃないんです。難しい神学の話をしたんでもなかったです。彼は主が自分にしてくださったことを人々に伝えたんです。あなたも私もこの救いをいただいてんだったら、当然私たちも語るべきメッセージがあるでしょう。神が私を救ってくださったって、私を生まれ変わらせてくださったって、私に希望をくださったって、私の罪を許してくださったって、私は今日死んでも天国に行けるその約束をくださった。主があなたにしてくださったことを伝えること、それが私たちの証なんです。 そして当然その証しをすることを神は望んでいらっしゃるし、その証しを忠実に行う者たちを主は愛してくださる。思いません？なんでこの人物のことがこの聖書の中に記されているのか。その当時の人々は彼のことをよく知ってました。彼は物乞いをしてたんでしょう。その当時の人々から見たら一番価値がなかったかもしれない、人間的に言って。しかし主はその人物を大いに祝して、その人物を大いに用いられた。人間がどう見るかなんかどうでもいいんです。私たちに必要なのは、私たちを救ってくださった神様に用いていただくことです。この神の素晴らしさを伝えることです。そのために主はあなたや私を救ってくださった。この人物はこの偉大な神様の証をしたんです。そしてその証がこの聖書の中に記されている。人は彼を見下しました。でも神は彼を喜ばれた。主はあなたのことを喜んでいらっしゃいます？主はあなたのことを誇っていらっしゃいます？これは私の愛するしもべだって。彼はこうして命がけで私のことを伝えてるって。信仰者の皆さん、答えなきゃいけないです、今の質問に。どうぞ神があなたを助けてくださって、今一度勇気を与えてくださって、主イエスキリストだけが救い主だと、ここにその証人がいるって、主は私を生まれ変わらせてくださった、その証人としてぜひ今週歩んでください。そのメッセージを世の中必要としてんです。そしてそのメッセージを伝えるために神はあなたを救ってくださった。どうぞ主があなたを豊かに用いてくださるように、この素晴らしい救い主があなたを通して人々の前で明らかに示されるように、そのことを願います。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは私たちをその罪の深みから救い出してくださいました。神様、これは宗教じゃありません。創造主なる神がご自身の一人子イエスキリストの命をもって我々をその罪の深みから救い出し、新しいものへと生まれ変わらせてくださった。創造の目的に沿って改めて生きるものとして私たちを作り変えてくださいました。あなたが私たちに望んでいらっしゃることは、私たちがその目的に沿って生きるかどうかです。父なる神様、この信仰者一人一人をどうぞ強め励ましてください。私たちはこの地上にあなたによって置かれています。それはこの素晴らしい神を人々に伝えるためであり、それ以外の目的はありません。だから神様、言葉を持って行いを持ってあなたの偉大さを人々に示すことによって、あなたを褒めたたえる人たちが起こされていきますように。私たちの家族の中に、友人たちの中に、ご近所の皆さんの中に、そういった人たちが起こされていきますように。でもそのためには我々一人一人があなたが望んでいらっしゃるように証人として生きることが必要です。どうぞ我々を助けてください。どうぞ私たちを用いてください。あなたの栄光のために私たちを用いてください。この愛する皆さんをあなたにお委ねします。あなたの御業がなされますように。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。